ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあ、科学者武田邦彦ですね。私は科学というものを通じて、また自分が蓄積した知識とか判断とか、そういったものを通じて、それをお聞きになる方々が少しでも幸福な人生を送るようにということが願いで、このブログをやっております。もう30年ぐらいになりますので、とても私としてはこのブログはもう愛着があるというものでありますが、今日は昨日男性の定年と錯覚っていうのをやりました。まあ、男性にとってはですね、まあ、現在の社会体制では、まあ、男性はもうそうですね、中学生か高校ぐらいの時からですね、自分は職業を持たなきゃいけないと固く信じております。これは理由はよくわかりませんが、まあそういうふうに固く信じてるんですね。しかもその職業というのは、まあ、50歳から60歳ぐらいまで、ほぼ一生ですね、頑張ってやっていかなきゃいけないんだ、という認識がもう自然にあるんですね。私もそうでしたけれども、それがどういう根拠に基づいてたかってはっきりしません。もう、そういうようなものと思っておりました。それから女性はですね、かなり違うんですね。まあ、結婚するとか子供を持つということで、女性の人生が大きく変わるという特徴がありまして、なかなかその職業一本でやるとかですね、そういうことを決めにくいわけですね。まあ、男性の一生に比べれば女性の一生ってのは極めて複雑ですので、まあ、なかなかその中で女性が一生を送っていくのは大変だと思います。まあ、その点でここに人生の錯覚と書きました。というのは女性の場合は職業というものはですね、自分の人生の一つの選択肢でしか過ぎないということがありますので、やはり人生をどう考えていくかっていうのが女性の大切なことなわけですね。で、ちょっと内容を変えました。で、女性にとって一番難しいのが、ちょっと前までは寿命の謎でした。なぜ女性が閉経しても生きているのかっていう問題はですね、大変に大きな問題でした。もちろん一般の世の中ではですね、もちろん生理であるとか閉経であるということすら口に出すのをはばかれますし、まして寿命というものがですね、閉経によって終わるというようなことを、まあ、言うこと自身がはばかられるということもありまして、あまり一般的な人の口には上らないんですが、まあこういう科学の分野ですね、まあ今日これ科学者武田邦彦と書いてるわけですが、科学の分野では非常に重要なことなんですね。一般的に哺乳動物は生理がありますから、閉経があるんですけども、哺乳動物は今現在大体およそ4500種類ぐらいいるんですね。まあ、人間もそうですし、猿もそうですし、キリンも、ライオンも、ネズミもですね、もう小さな動物までいっぱいいるわけですね。まあ、6500万年前に爬虫類が絶滅をしまして、まあ、これは隕石かどうかちょっと疑わしいとこあるんですが、まあ、絶滅しまして、その後は、まあ、それまで日陰でボソボソと生きていた哺乳動物の天下に徐々になったんですね。で、まあ、それから種が増えてきたわけです。で、哺乳動物が生きる、人間が生きる意味というのはですね、まあ、いろいろあるんですが、まあ、群れを守る。これは、オスの一番重要な役割なんですね。それから、餌を取る。これもオスの重要な役割なんですね。で、子供を産む。これがメスの極めて重要な役割なんです。つまり、生物って言っても哺乳動物の重要なことは、オスが群れを守って餌を取る。これは現在生きていくための仕事ですね。やるべきこと。それからメスは子供を産む。お父さんお母さんは産まなくていいんですよ。まあ、変なこと言うなと思うんでしょうけど、科学ってのはそういうふうにものを考えるんですね。先祖がいて自分たちがいる。自分たちがいて子供がいる。ということで、綿々と続いてるわけです。これが、オスメスができてからこの形になりました。で、これはもう当然のことのように思っておりますが、オスメスができるまではかなり大変だったんですね。というのは、自分の子供を作らないと、自分は少なくとも小さい動物だったら数年、ちょっと大きな動物でも10年から20年で命が尽きてしまいます。これは我々の体が、有機物でできてるからなんですね。で、有機物以外のもの、無機物とか金属とかそういうものでは今のところ体を作ることができるような生物は現れてないもんですから、有機物で作るんですね。で、有機物で作りますと、 まあ皆さんプラスチックなんかでわかる。プラスチックっていうのはほとんど人間の体と一緒なんですが、まあ外にほっぽっとくとですね、まあ数年経つとボロボロになっていくわけですね。生物の場合は自分で少しずつ体直しますんでね、多少寿命が伸びるんですけども、それでもまあ人間の場合見ればわかるように、100年ぐらい経ちますとボロボロになると。まあいうことで、まあ子供を作るっていうことはもう非常に画期的だったわけですね。生物全体としてものすごく画期的でした。その結果ですね、この地上には生物が長く生きれることになります。だって、もしも自分の体を構成する有機物が太陽の光とか風とか、そういったもので劣化してボロボロになっていきますね。そうするとそれで終わりになりますと、もう一代限りで人類とか生物とかそういうのがなくなっちゃうわけですね。で、10億年つってもいいし、15億年ぐらいつってもいい。なかなか定義によって変わりますけれども、そのオスメスが発生して、子供を産むということによって、まあ、成立するようになったわけです。つまり、オスが群れを守る。それから餌を取る。メスが子供を産むっていうのはですね、それぞれ一番肝心なことを、オスメスで協力してやって、そして、命というものが繋がるようになってきた。っていうのはもう大進歩だったわけですね。ですから、よくヨーロッパのですね、個人が大切だっていう主張があるんですけども、これはちょっと科学的には答を得てないんですよ。つまり、日本の方がまともなんですね。家のどこかにおじいさんおばあさんの写真が飾ってある。そして、お父さんお母さんがいる。それでお父さんお母さんから子供が生まれて、おじいさんおばあさんの世代、お父さんお母さんの世代、子供の世代っていうところで一つの家庭というまとまりを作っていると。これは誠に生物の基本的な基本を認識した社会体制なんですね。まあ自分が大切だっていう社会体制はヨーロッパの一部でできた間違っている。なんで間違ってるかって言ったら次から次の次に奴隷の存在というものを通じてヨーロッパの間違いを指摘しようと思ってるんですが、まあそういうもんなんですね。で、そうするとね、メスというのは非常に大切なんですね。子供を産む。で、子供を産むってことはものすごく大変なんですよ。あらゆる自分の人生を犠牲にしないと子供が生まれないんですね。で、子供を産む性をオスにするかメスにするかってのは非常にまた大変なんですね。これは決まってるじゃなかったらそうでもないんですよ。オスにも女性ホルモンがありますし。オスにも乳首があります。まあいろいろな点に言ってですね、オスとメスはそれほど離れた存在ではないんですが、いずれにしても群れを守るためには筋肉と運動神経が必要ですね。それから餌を取るためにも筋肉と運動神経が必要です。ところが、オスメスの最初の頃に同じようなオスメスもいたんですよ。ほとんど同体みたいなのもいたんですね。ところがやっぱりそれダメなんですね。なんでダメかって言ったら子供を産むということはもうすごい大変で、それでもうそれ用に体を作んなきゃいけないんですよ。だから子宮があって子供を産み、おっぱいがあって子供に初期の生まれた途端の餌をあげると。まあこれはだからオスが取ってくる餌っていうのは子供以上の大人の生きる無駄なエネルギーなわけですから、生まれた途端の赤ちゃんは、なんか別のお乳なんかをあげなきゃいけない。そうすると、子供を産んでお乳をあげるってのはもうこれ大変なことで、どうも生物のですね、進化の過程を見ますと、最初はまあ、ちょっとの差があればいいだろうというぐらい思ってた節があるんですけど、いやいや、そうじゃないと。まあ、いい子供を産まないと、子孫がしっかりしませんから。ですから、そうすると、女性の機能は、どんどん発達してきますね。もともとはですね、まあ、一回の卵で何千個と生まれるような生物も結構いるんですね。魚類とか原始的な生物ではですね。それがだんだん少なくなってきて、人間ではまあ、子供を産むときは一匹がほとんどと。一匹とか一人がほとんどと。まあ、せいぜい生涯でも5人とかぐらいしか産まないというふうに減ってきますね。それも非常に大切なことで、子供を産むというのは、こういう祖先がいて自分がいて子孫がいるという、 そういう形態で命を守ろうとすると、もう本当に女性はもうそれに専念してもらわなきゃいけない。ということで、体つきも、まあ、柔らかい、脂肪の多いような体になって、それでおっぱいも出るようになりですね、それから運動神経とかそういうものは全部犠牲にして、そして子供を産むということになりました。こうなるとちょっと問題が、でっかい問題が出てきたんですね。それが、生理が終わったメスは価値があるのかと、生きてる価値があるのかっていう問題が出てきました。これは哺乳動物のが出て、まあ一応哺乳動物が栄え入り始めたのは6500万年前ですから、それからしばらく経って、それが中止になってきますと、これをどうするかってことになりましてね。人間になるまではですよ。人間が登場するまでは、メスは閉経したら死ぬんです。動物というのはですね、価値がないと死んでしまうんですね。これはまあ正しい、やり方なんですね。ですから一番最初にオスは群れを守って、つまり戦って、あと餌を取るっていう、まあ、両方とも戦いですね。ですから戦えなくなるとオスは死んでたんですよ。まあ最近の常識で言えば50歳。昔の常識で言えば30歳ぐらいで、オスは価値を失うんですね。ですからまあ昔よく日本がまだ軍事やってた頃の兵隊とか、そういうのはだいたい50歳が定年だったわけですね。まあ昨日定年のことやりましたけど、昔は50歳で男は価値を失いました。で、これはまだ今でもですね、名残がいっぱいあります。私が50歳以上の男は意味がないって言ってるのは、閉経した女性がなぜ死なないのかと同じことなんですね。科学っていうのはですね、細かくその人のプライドだとかそういうことを考えるんじゃなくて、もともと人間とはどういうものかと、まあそういったことを明らかにすることによってですね、世の中の人がより幸福に過ごすきっかけを作るということが科学ですので、失礼であるとかそういうことないんですね。で、実際上僕は原子力っていうのを結構やってたんですが、そこで分かったのはですね、放射線に対する感度は、男性はもう50歳を超えるとほとんどなくなっちゃうんですね。で、僕それを見てね、どうもやっぱり男性っていうのは50歳以上で生きてる価値がないのかなと思ったわけですよ。で、まあ、そのうち明治時代の軍隊の定年制度とかいろいろ勉強しますと、大体50歳で男は死んでいいと、まあいうことになってるんですね。やることがなくなっちゃうって言うんですかね。で、その頃ちょうど息子が20歳ぐらいになりまして、そして、息子に譲って自分は隠居すると。江戸時代とか、その前の時代なんか隠居した男性は結構早く死ぬんですよ。もうすぐ死ぬって言ってもいいんですね。40歳で隠居した人は45ぐらいでお亡くなりになってることが多いんですね。まあ、もちろん大名になったとかね、そういう人たちと違うんですけども、平均的にはそんな感じなんですね。それと同じなんで、女性も大体閉経したら死ぬんですね。で、これは人間以外のメスではもう非常に当然なことで、閉経して死なないメスっていうのは、哺乳動物4500種類あるうちの、今のところ人間とシャチの母親、この2つしかないんですね。シャチの母親はちょっと特殊な生態系を持ってまして、まあいつもちょっと話すこともあるんですが、まあここではちょっと長くなるんでやめますけど、人間の女性がなぜ閉経しても生きておられるのかと、いうことは随分研究されました。その頃、僕の若い頃ですね、その研究がやられてるのを僕は横で見てて、ああ、なるほどな、いや違うだろうな、とか思ってました。その現在では僕の認識では女性の閉経時のいろんな体の変化ですね。更年期障害だとか。まあそういったその研究を通じて、もしくはもう一つは社会学の発展に伴ってですね、人間だけが閉経してもメスの価値、女性の価値がなくならないということが分かってきたわけですね。現在主には孫の世話です。それから家庭の世話ですね。それから自分の連れ合いの世話です。この命を守るということがもちろん人間では一番大切なんで、女性はですね、命を守るのが担当なんですよ。実は命を守るのも近くの命を守るってことですね。男の命を守るのは戦争に行くとか、田畑を耕すとか、まあこれご飯を取るってことですけどね。そういうふうにこう、 生活に直接結びついてないけど必要なもの、絶対必要なもの。これが人間の男性がやるべきことであって、これは猿でもライオンでも大体そうなんですね。まあ、ライオンのように極めて強くできちゃった動物は、どちらかというとオスはダラダラしてて、もう狩りもメスがやるっていうこともあるんですけどね。まあそういうもん、生物によって例外いくらでもありますから。ですから人間の女性はですね、家族の命を守るっていうところに重きが置かれるんですね。赤ちゃんにおっぱいをやる。言葉の指導をする。それからおしっことかそういうのもちゃんと教えてあげる。で、まあ一応小学生ぐらいになると現在ではですね、さらにお母さんの仕事って言いますと、小学校に忘れ物しないように手配をするとかね。まあそういうのはもう全面的に一人の人間を作っていく。それから自分の夫でもそうですね。夫とか、それからもう成長した子供。まあそういったものもですね、お母さんが中心となって育てる。そして、連れ合いがおじいさんになってもですね、やはり命を守るというのは、まあ女性がするんですね。で、それをずっと研究が行われた結果ですね、現在では僕の認識ではですね、閉経後の女性が生きている理由は、やっぱり世話なんですね。一番が孫の世話と言われております。人間の社会性というのが発達したおかげで、他の動物では社会性がそれほどありませんから、ほとんどの哺乳動物はもうほとんど全部がですね、閉経しましたら基本的には自殺します。もちろん、更年期障害なんかで命を落とすメスもいるんですけど、まあ、例えば、群れから離れていって、草原に横たわったところでも食べ物を食べなくなって餓死していくと、ということになりますね。まあそれは生物は全て同じです。価値がなくなったら死を選ぶという大原則がありますのでね。まあこの大原則に反することはなかなかできないんですね。まあ体が、つまり有機物の体がボロボロになったら死ぬ。もしくは自分の生きている意味がなくなったら死ぬ。ということなんですね。その意味で、昨日もお話しましたけども、生物にとって生きる意味っていうのは極めて大切で、お金が必要で生きてるわけじゃないんですね。これが非常に難しいんで、昨日言いましたけども、仕事をやるために生きてるわけじゃないんですね。仕事をするために生きてるわけじゃなくて、生きる価値が自分にある、その価値をやるわけです。価値ってのは、オスであれば、群れを守り、つまり戦争に行き、田畑を耕す、もしくは動物を狩るというのが男性の価値なんですよ。これ価値。それから女性の価値は子供を産むとか言ってもいいんですけども、広く言えば家族を守るというのが女性の価値なんですね。いや、今日はもっといろんなことを話そうと思って話し始めたらもう時間がですね、まあ大体僕もあまり長くなるとダラダラしちゃうんで、まあ大体20分ぐらいを限度に話をしておりますので、もう20分ちょっと超しましたかね。女性は、女性の人生が難しいってことがありましてね。いや、大体なんで閉経後生きてるメスがいないのかと。4500種類もいるのに、人間とシャチ以外の4498種類のメスが全部生理が終わると自然に死ぬか自殺するというね。その現実をよく考えてですね、やはり人生設計とか、社会の設計をしなきゃいけないじゃないかというふうに、科学者としての武田邦彦は、そういうふうに思っております。また、明日、女性の2っていうのをですね、やろうと思います。